釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日11月1日のゲストは、高知生まれで今は沖縄在住、見る人を明るく前向きにする女性パーカッショニスト、ドラマー早藤澄子さんにお越しいただきました。
おはようございます。よろしくお願いします。澄子です。
澄子さんはですね、もう本当にお忙しい方でですね、先日もルナシーの河村隆一さんのソロライブに出演された。
はい、行ってきました。東京ですけど、
ね、はい、その後にエーコン日比野さんの、はい、528Hz のピアノコンサート、
はい、
こちら沖縄であったんですが、
そうですね、手だこホールで、
そうですね、はい、9月に出演されたばかりなんですよね、
はい、出演させていただきました。
なんかすごく良かったっていうふうに聞きましたけど、
次はぜひ。そうですね、は
い、ちょっと行けなかったんですけどね、はい、っていうようなお忙しい日、澄子さんに来ていただいたんですけれども、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみです、
はい、今日は澄子さん、高知生まれなんですね。
そうです ね、はい、
私たまたま先週高知に行ったばかりで、
すごい、
私ね、高知が本当に3本の指に入るぐらい好きになりました。
あら、ありがとうございます。嬉しいです ね、ね、
高知って本当に人が親切なんですよね。
はい、
で食べ物も美味しくて、もう自然もいっぱいあっていいところなんですけど、はい、私が高知空港に、はい、着いた時に、はい、高速バスで市内まで行こうとしたんですけど、その時にちょっとあんまり考えてなくて、運転手さんにどこに行くんですかって言われたので、はい、ホテル集合なんだけど、とりあえず駅まで行きますって言ったら、運転手さんがなんかこうすごい調べ出して、どこのホテルですかって言って、ホテルの近くのバス停を調べて教えてくれたんですよ。
ここで降りるといいよっていうやつですよね。
私もそんなことをなんかされたことないので、もうすっごいびっくりして、この親切さにものすごく驚いてしまったんですね。まあそういうことを、まあそれは序の口だったんですけど、はい、本当に素晴らしいところで、
そうですね、出てから私も、ね、良さにすごく気づきました。高知っていうのは、
なんでそんないい人が多いんですか、高知って。
もうそれを日常普通にやってたので気づかなかったんですけど、うん、なんだろう、でも沖縄の方とすごく県民性が似てる気がして、うん、高知も、まあ、四国で島なので、うん、やっぱり県外からもう来にくい場所ではあって、うん、もう来るとどっから来た、よく来たねって、とりあえず乾杯しようっていう文化ですね。明るいです、とりあえず。とにかく明るいです。
広め
市場、行きましたか。
すごくね、もう本当に、みんな受け入れて、はい、一緒になって。
そうですね。相席で、とりあえず喋るっていう、地元の人がいろいろ教えてくれるんですよ。本当におすすめですね。
なんか昼間からなんかすごい混んでましたけどね。
そうですね。もう昼間から地元の人がまず、おじちゃんたちがビール飲んでるので、
なんかカツオのね、うん、店とか、はい、いろんな店がいっぱいあって、
はい、集合して屋台のようになって、そこでどこで買ってもいいので、みんなで真ん中にテーブルがある形で集まって食べましょうみたいな。 コンセプトのお店ですね。
本当楽しいですよね。
もう観光名所になってますね。
そんな、すみこさんなんですけれども、はい、今、パーカッショニスト。
はい、パーカッションですね。
パーカッション。はい、どうして、こういう音楽家の道に進まれるようになったんですか？
そうですね。これも特に、はい、パーカッショニストになってやるぞって言ってなったものじゃなく、はい、私もまあ、ちっちゃい頃はピアノをやってて、うん、音楽はずっと身近にやって大好きだったんですけど、はい、そこから、まあ、その高知の地元のよさこい鳴子踊りっていう、まあ、お祭り、はい、沖縄でいうエーサーですね。根付いたお祭りがあって、はいはい、で、そこにはまって、どっぷりと、もう高校生の時はずっと毎日踊ってたんですけど。
じゃあ踊りも。
そうですね、ジャズダンスをもう毎日毎日。
ジャズダンスだったんですね。
はい、やってました。はい、で、そこから、もうあっという間に高校気づいたら3年生で卒業の時期になって何も進路考えてなかったんですけど、私は何をしたいんだと、その時初めて思い、で、そのよさこい所属してたチームの曲を作ってる方が、たまたまプロデューサーの方が、はい、音楽プロデューサーの方が高知のスタジオに来てて、で、ちょっとリズムの勉強をしたいんですけど、どうしたらいいんですかって相談にタタタって言ってたみたいで、そしたら、ドラムやるといいよって言われて、あ、わかりましたっていう感じで、
そっからドラムを始めたんですか？
そこから、そうですね、リズムと、まあ、踊りは同じ。共通するものなので、はい、そこ追求したいなって思ってドラムを大阪に出て、
そうなんですか、
はい、授業の一環で始めたのがきっかけで、
はい、
でそこから、ま、ドラムの先生ともすごくご縁があり、卒業したらじゃあうちのスタジオで教えてみなってなり、大阪で、はい、教えてたんですけれども、
そうなんですか、
はい、そこから、ま、結構いろんなお店でライブをすると、ドラム、はい、の音を出しちゃいけない店とかも、ちっちゃい、小規模な、はい、お店だとあったので、そこで初めて、カホンっていう木の箱に座って叩くパーカッションを手に入れたのがきっかけで。
なるほど。はい。そうだったんですね。
そうですね。そこから打楽器というか、まあ、パーカッションの道に。
一緒に行きました。すみこさんと私の出会いを言うの忘れてましたね。
はい、そうですよね。まずそこですよね。
去年ですよね。
去年、そうですね、の夏に。
夏、アーシャ山根舞さんの、はい、ライブを、はい、沖縄の読谷村で、はい、私が主催で、はい、させていただいたんですが、はい、その時に、また急遽、はい、
そうですね、
すみこさんが、何ですか、あれ。
ジャンベですね。ジャンベですね。アフリカの、はい。はい、
あれで参加
打楽器なんですけれども。
されて、
はい。
なんか久しぶりにお会いされたんですか？
そうですね、あ、沖縄にいるっていうのを、まず、アーシャにお伝えしようと思ってて、まあ、伝えてはいて、
はい、
で、あ、いついつそういえば沖縄行くよっていう話は知ってて、はい、で、あ、前日にちょっと連絡してみようと思って、明日ですよね、見に行きまーすって普通にメッセージをしてたんですが、はい、そしたら、あ、今ちょっと集まってるからおいでって言って、沖縄市に本当に近所に集まられてて、じゃあ明日出てみようよってなりました。
そうだったんですね。で、ね、翌日の、何ですかね。
読谷のライブで、急遽。
ですよね。
はい。
で、私、リハーサルから見せていただいてたんですけど、
そうでしたね。
その映像とかも、ちょっと Facebook とかに載せさせていただいたんですけど、
はい、ありがとうございます。
もう本当にね、楽しくなんか息もぴったりで、
数年ぶりにその時に。
すごいなと思って。
はい。しかも沖縄初ライブが実はあの日だったので。
うん、あ、そうだったんですか。
はい。楽器も周りの方があるあるって言って貸してくれたものだけでやって。で、ピアノも調律も、444Hz っていう。
そうですよね。ね、
普通440とかなんですけど、そっちにチューニングした時のライブだったので、とっても印象深くて楽しくやらせていただきました。
で、本当にね、すみこさんは、なんかもうね、さっき紹介のところで書いたんですけど、はい、見る人を明るく前向きにするってこれ本当なんですよ。もうね、目が離せないの。
ありがとうございます。もうまず自分が本当楽しいので、ね、うん、それをもうそのままやってるだけの話なんですけれども、そうですね、特に意識的とはね、もうこのお客さんの顔を見ていつも、ね、あとアーティストの方との息をもうわーって楽しくなっちゃうのね。
本当に楽しそうなんですね。
ありがとうございます。
そう、私ね、ちょっとこれ初めて言うんですけど、なんか宝塚で、
はい、
なんかまやみきさんっていうじゃないですか、 はい、あの方のエピソードを思い出して、あの方ってなんか入った時は一番端っこの一番遠くにいたんですって。でもにこう、どんな小さい役でもやってたら、 主役になって、今でもすごく愛されてるじゃないですか。だから、なんか、ね、すみこさんが、カムラ隆一さんのね、ライブに出られたっていうのを聞いたときに、なんか、ああ、やっぱり、なんか、すみこさんってそんな方なんだなと思って、本当これからますます活躍されるだろうなって、本当に思ってたんですよ。
嬉しいですね。なんか、よさこいも、その120人ぐらい一チームでやってて、はい、初めて、やっぱり後ろの方って、後ろだから見えないから、みたいな、こう、ね、方もいる、中にはね、いらっしゃるんですけれども、はい、私もでも、後ろであろうがどこであろうがすごい楽しかったので、それをやってて、はい、ね、気づいたらどっぷりハマってましたね。
楽しい人、楽しくやってる人のこと見るのって、本当にね、こっちまで楽しくなりますよね。
また見る方が、やっぱり、あの箱が、ね、ちっちゃいところだと余計にもう反応がダイレクトにお顔の表情で分かるので、こっちまでもう相乗効果でどんどん楽しくなってキャッチボールしてる感じで、あっという間に時間が過ぎちゃいますよね。
じゃあやっぱりこうよさこいのダンスから入ってドラムをしたからこそ、そういうなんていうんですかね、サービス精神っていうか、人とこう一方通行じゃなくって、もう全体見ながらみたいなところが、こう、身についていったんですかね。
そうですね。根本にそれがありますね。私のルーツでは。はい。
そうなんですね。それから、大阪で教えてた後、どんなことが起きてきたんですか？
はい。そうですね。ドラム教室も、ジューソっていう、結構、繁華街、賑やかな街で、はい、大阪の街もすごく明るいので、で、まあ、担当が土曜日だったので、結構親子連れがすごく多くて、はい。で、通ってくれる生徒さんがあっという間に、もう、10組、20組になって、朝から晩まで楽しく、教えさせていただいて、で、まあ、子供ちゃんもたくさんで、親子レッスンとか、ね、そこから、はい、レッスンさせていただいてるうちに、バンド活動をしながら、レッスンもして、
そうなんですね。
はい。で、状況が決まり。
あ、そうなんですね。はい。ちょっと、状況の前に、その子供さんとのレッスンのこと、はい、今もね、沖縄で。
そうですね、沖縄に来て
ますよね。
はい。
ちょっとそのレッスンのことも、ちょっと前半に伺いたいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。私ももう沖縄に、結婚がきっかけで。
あ、そうですよね。
そうですね。まだ2年経たないんですけれども。
2年なりました？
ならないですね、まだ。去年の1月に引っ越しを、こっちに。
そうですよね。本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
そう、なんか決まった時、はい、聞いた時私、なんか、台風の後、なんか、アーシャ山根麻衣さんとホテルに避難してて、その時にご一緒させていただいて、なんかその思い出が。
そうか、大きな台風でしたね。台風の後に。
もう何日間も停電して。
そうだ。そうなんです。はい、今年の令和元年5月に実は入籍を来まして。
そうですよね。5月1日って。
はい、
もうね、
忘れない日にしました。
そうなんですね。
はい。そこからまだ2年経ってないんですけれども、沖縄来たと同時に、こっちでももうスクール自分で開こうって決めて、もう来た当初から実は。
そうなんですね。
募集かけて、そしたら結構ドラムの先生が、私も沖縄市に住んでるんですけれども、少ないということで、結構口から口にこう噂でこう聞いて、口コミで来てくださる親子がとっても多くて。
すみこさんのね、習ったら本当にいい影響があると思います。
生活の一部にこう、ドラムが楽しみになればっていう感じでもう、ここに合わせて、もうテキストとかももうがっちり決めずにやってますね。
何かこう、子供さんとか、習われる方にこう、変化とかっていうのはありますか？
やっぱり、ちょっと最初どうなのかなっていうお母さんもどんどん、子供さんがこう、曲が仕上がっていって見に来るたんびにこう明るくなって、こう先生次はこれやりたいって言ってましたって言って前向きに言ってくださる方が結構多くて、あとは初めて人前で披露しましたっていう小学生とかもこの間7歳の男の子もいたりして、すっごいたくましくなってました。はい。
なんか生きる力がついてきそうな気がします。
そうですね。音楽を通じてそれが、たまたまドラムなだけであってっていう、はい。
そうですよね。やっぱり、リズムって本当にこう、一番のベースで、
そうですね。
太鼓なくても足をこう、膝を叩くとか、なんか、どこでもリズム取れるから、すごいなんか楽しくなるんじゃないのかなと思って。
そうですね。歩いてるだけでもリズムになってるので、日常。皆さんのそれぞれ持ってるリズムって人それぞれ違って、それがまたハモったり、音に現れると、 ね、楽しいことになりますね。ねとっても、
うん。はい、ありがとうございます。なんかちょうど半分に終わったので。は
い、早いな、
ね。早いですね。はい。一旦、ジングルを挟んで、はい、後半に行きたいと思います。はい。後半に行きたいと思います、
はい、
先ほど上京してからっていうところで話が切れてしまったんですけど、はい、すみこさんはですねポップス、歌謡曲、アイドル、ダンスミュージックなど数々のアーティストのサポートセッションでプロ活動中、ブラジルの伝統音楽マラカトゥのチーム世田谷バッキバというところにも所属されてるっていうことなんですよね。
はい。はい、ブラジル、バッキバ、マラカトゥってなんだってなると思うんですけれども。
ね、そうですよね。はい、想像がつかないんですけど、うん、やっぱり打楽器。
そうですね、うん。ブラジルといえばサンバを皆さん想像すると思うんですけれども、はいはいはい、サンバは結構南の方の地域の代表的な音楽で、
うん
はい、ではなく、はい、私たちのやってるのが北、はい、北東部、レシーフェ地方の、シャニクサイのお祭り音楽。
シャニク
サイ。そうですね。で、まあ、肩にストラップをつけた丸い大太鼓を担いで、
はい、
それもまた本場では100年ぐらいがわーってダンサーもいて、
はい、
太鼓と金物でパレードする音楽なんですけれども。
なんかエーサーにもそんなのありますか？
そうですね。結構近いなと思って。
近いですよね。
はい。エーサーとか、よさこいとか、
うん、
パレードお祭り音楽ですごく、ブラジル、ほんと地球の反対側なのに、うん、なんか懐かしい感じがして、初めて聞いた時に。
そうなんですか。
はい。東京行ったらこれやりたいと思って、入って、チームで。で、今、全国でも富山から、
うん、
東京、大阪、京都、そうですね、のチームで合同で、その年に1回富山県の南砺市で、はい、ワールドミュージックフェスティバルすき焼きミーツザワールドっていうのがあって、そこで集まって合同でパレードをしてるんです。
なんか私もうクエスチョンばっかりでなんで富山なんですき焼きってなんか毎年富山なんですか？
毎年そうですね、なんか結構海外のもう北島三郎さん級の方が南砺市にもう田んぼのね田園風景あふれる都市に来て、
はい、
地元の方がもうボランティアでもう30回近く続く、
うん、そうなんですか、
お祭りがあるんですけれども、真夏に、
真夏に、
あ、そうですね、8月末に、今年はそうですね終わりました。でもう県外の、あ、海外のいろんな国から、はい、沖縄からも結構アーティストが行かれてて、はい、
でもすごいでしょうね、迫力が、
はい、そうですね、3日間もういろんな場所でお祭り、地元のね、矢倉引くお祭りですとか、
はい、
そこでワークショップで立ち上げたチーム、うん、富山のスチールパンのチームですとか、
あ、なるほど、
はい、
スチールパンっていうのもすごいいい音しますよね。
そうですね、もう南国カリビアンを思わせる綺麗な音ですね。小学生がそのチームやったりとか、
うそうなんですか、
はい、
で、さっきねバッキバ所属っていうことだったんですけど、はいはい、バッキバって何ですか？
あ、バッキ、はい、音を楽しむっていう意味で、で、ね、そのバッキする場所っていう、当て字なんですけど、バッキバっていうチーム名ですね。はい。
それは、何語、
ポルトガル語ですね。
ポルトガル語なんですね。はい。そういう活動もされていくんですね。そうですね。
去年、今年はもう、本当にマラカトゥの本家のチームの、
はい、
指揮者の方がワークショップで、はい、もう2回目日本に来られてて。で、実はちょっと沖縄市でも、これを根付かせたいなと思って、はい、今度、市のパーカッション教室みたいな感じで、はい、ちょっと取り入れさせていただけることになりそうなので。
そうなんですか。
はい。
またね、世界がすごい、
そうですね。
ね、つながってきそうですね。
合同で、ね、日本中をちょっとつなぎたいなと思ってます、ひそかに。
本当にね、音楽には垣根がないですもんね。
そうですね。はい。年齢も関係ないですね。
うん、そうですよね。本当ですね。で、今そういう活動もう本当にいろんな活動されてますね、
はい、
何かこうちょっと 教えていただけたらと思うんですけど。
そうですね。
いっぱいありすぎるからね。
本当。うん、沖縄で言うと、本当つい、9月なんですが、あの、ま、さっきもちょろっと触れましたが、あの、普段私たちの耳にしている、調律、音の周波数っていうのが、440Hz、A イコール 440Hz なんですけれども、あの 528Hz っていう、A ではなく C の音を528に合わせると、とっても心が安らぐ周波数が現れるっていうことで、で、あの、ピアノを 528Hz に合わせたコンサートを開きまして、
はい。
で、あの、これもきっと、まあ、ゆくゆく沖縄でも、あの、続いていくであろうっていうんですが、やっぱりあの、波の音とか自然の音も、あの、機械で合わせてないチューニングのコンサートなので、まあ、沖縄の三線文化ですとか、もう水の音、海の音、海の波のようにっていうテンポでやるようなコンセプトのコンサートです。はい。で、これね、パーカッションも、あの、叩かせてもらったんですけれども、そうですね、自然と、もう沖縄できっとこれが定着すると、ね、平和になるだろうなって、
沖縄からね、
はい、
なんか火が灯された感じがしますよね、
はい、ね、まだ第1回目だったんですけれども、また来年にもね開催できたらなと思ってます、
そうですね、はい、私も来年は絶対に
ぜひ
行きたいと思いますなんかその前夜祭的なことをね、あのキッチンリュウグーさんっていうところでね、
ひろみさんに紹介していただいて、
ね、
はい、
ありがとうございます。それで、まあ、そのご縁もあって、はい、じゃあ今回ラジオに出てくださいっていう、
はい、ありがとうございます。
ね、
本当に素敵な場所で、みんな来られる方も ね明るい方ばかりで、
ね、なんか
心地よいお店ですね。
本当にこう皆さん喜んでらっしゃいました ね
私も美味しかったです、とっても、
ね、そうですね。ね、他に、あの、よく東京にも行かれてますよね。
そうですね。
なんかアイドルの、なんか、
そうです、アイドルちゃんも。はい。ね、あの、4人組の女の子で、ソニーのフィロソフィーのダンスっていう、あの、アイドルがいるんですけど、とっても明るくて元気な子たちで、で、その子たちのライブの生演奏のパーカッションもやってますね。はい。
なんか、ちらっと、なんか、動画を見せて、させていただいたことあるんですけど、すごくアイドルと言いながらも、もうすごく実力派の感じがしたんですけど、
彼女たちももうアイドルっていう、まあ一応、あのフィールドにいながらも、あの音楽がファンク、70年代ファンクソウル、R&B をコンセプトにして、なのであの辺の年代です、あのディスコとか通われてた、あのオタクの方もたくさん、もう、お客さんでね、もうディスコ状態になってますね、ライブ会場が。
そうなんですか。じゃあ、ね、幅広い年齢層の方がいらっしゃるんですか。
そうですね。20代の方からしたら新しい音楽だって言って、親子で来られてる方もいて、すごい可愛かったです。
でも、なんでね、こう、そういういろんな分野の方から、すみこさんはね、声をかけられるんですか。
なんででしょう。ありがたいことに。で、やっぱりでも今って打ち込みの音楽がすごくやっぱり多い時代なんですけれども。
打ち込みの音楽。
打ち込みってあの機械で作ったドラムの音とか、パーカッションの音。で、そうするとあの、呼ばなくても済むっていう。ね、まあお金的なこともきっとあるんでしょうけど、そうじゃなくてもう人の叩く、あの革の音とかね、太鼓の。もう人がいるからこう生まれるこうグルーブとかできっとお声掛けをしていただいてるんだろうなっていう。
じゃあやっぱり音楽の世界でもすごくこう原点回帰みたいなところっていうのも起こってるんですかね。
今戻ってると思いますね。もうやっぱりあの人力で全員生バンドでやろうっていう、はい、カラオケではなくっていう、そこのコンセプトにハマったアイドルさんたちなので、
そうだったんですか。
はい、呼んでいただいて、
私もそれにもね、ぜひ行ってみたいなと思って、沖縄に来てほしいです。
本当にね、来てほしいってね、声が上がってますんで、
は
い、
そうですね、もう
どんどんね、かけて広めていきましょう。はい、
そうですね。
はい。
まあ、そんな、こんなんで、言ってるうちにまた、時間が
早いですね。
本当に早いです。ちょっとまたジングル挟んで、エンディングの方に行きたいと思います。
はい。はい、
応援貢献、夢を 夢の種。
はい、もう早いものでエンディングなんですけど、はい、じゃあ、すみこさん、
はい、
今後の予定をまず、何かあれば教えてください。
はい、はい、じゃあ、すごく直近なんですけれども、はい、沖縄市で演奏、沖縄県で演奏するのが、11月3日に、
は
い、すぐそこの、
はいはい、
フォーク村っていう、
はい、
博がありまして、そこで、
はい、
ちょっとダンサーの知り合いと、
はい、
あと私の小学生の生徒、ドラムの生徒さんをちょっとコラボレーションするイベントがありまして、
はい、
フォーク村で、
はい、
スーホの白い馬っていう絵本、
ご
存知ですか？懐かしいですよね。
懐かしい
馬の物語を読み聞かせプラス、
はい、
本当に馬頭琴っていう馬の楽器、
はい、
馬頭琴と私のパーカッションで、
はい、
音の出る絵本のような、
はい、
ライブをさせていただくことになりまして、
へー、
はい、でそこに読み聞かせとその馬頭琴とパーカッションと、はい、あとダンサーのグリさんっていう女性ダンサーの方も、はい、一人三役ぐらいで物語で踊ってくれる方がいまして、ちょっとドキドキの飛び出る絵本ですね、
はい、飛び出る絵本
のような感じになると思います。
はい、それは具体的な場所はどこにあるんですか？
フォーク村っていう、もう国際通り、
ね。あ、国際通りにあるんですか？
はい、あります。はい、ネットでも住所載ってますの で、
ね、
見ていただいて。
じゃあ何を調べたらわかるんですか？
もう那覇市フォーク村で、はい、で11月3日のスケジュールで、はい、もう、
誰でも
来ていただけます。
そうなんですか。
はい。
何時からなんですか？
一応18時予定で。
じゃあ18時から。
はい。オープニングにはその私のドラムの生徒と、あとそのグリさんの小学生ジュニア生徒の、コラボレーションありで。
そうなんですね。わ、本当に素晴らしい。
はい。ぜひとも。
そうなんですね。じゃあ、はい。ありがとうございます。
お越しくださいませ。
はい。何か。来年の予定とか、まあ、結構行ったらいけないこととかも多分あると思うんですけど。
ねえ、ちょくちょく。
そうですよね。あとは、すみこさんのね、夢みたいなのがあれば、
もう
ラジオで言ったら叶うんですよね。
うん、じゃあもう、やらせていただく、
はい、
うん。まあ、本当にもう私が沖縄大好きな場所で、
はいはい、
もう生活の場をこっちにしながら、はい、もう県外とか、うん、あと海外にもどんどん音楽を広めていけたらなっていう、はい、もう拠点、ホームに、これからもうね、沖縄の海を見ながらやっていこうかなと思ってます。はい。なので、
はい、
沖縄の良さを、本当に今、まあ、東京で活躍してる仲間とかにも伝えて、
はい、
そしたらみんな来たい来たいって言ってるので、もう息抜きの場所じゃないけど、もう通う場所に、心の拠り所になって、また頑張って戻ってっていう、あとはもうこっちにね、拠点を置いても大丈夫なんだよっていう、もう先駆けにちょっとなりつつあるので、
そうなんですか。
どんどん、はい、沖縄の良さを知った仲間を増やしていきたいです。
本当ですね、
はい、
あ、もう本当に私もいつかというか近いうちにすみこさんのパーカッションスクールとかにも、ね、
はい、
行って、
はい、こっちもどんどん輪を広げていきたいです、
ね、あ、本当ですね、
はい、来年年明け1月に発表会をしようと思ってるの で、
うん、
また第2回目で、
はい、
1回目は本当にもう小学生3人で、うんうん、やったんですけれども、はい、もうそれを機に去年、うん、それを機に今年だ、もう10組以上増えて。
あ、そうなんですか。
はい。なので、親子で初めて披露するっていう場を設けます。
へぇ、もう本当にね、うん、素晴らしい活動をされてるすみこさんを私も応援したいと思いますし、
はい、ありがとうございます。
楽しんでいけたらと思ってます。
ねえ、はい、どんどん絡んでください。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。もうじゃあ今日も時間になってしまいました。
はい。
はい。今日のゲストは、高知生まれ、
はい、
今は沖縄在住。見る人を明るく前向きにする女性パーカッショニスト、ドラマーの早藤すみこさんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
また遊びに来てもいいですか？
はい、もちろんです。
よろしくお願いします。またお会いしましょう。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。